聖書をお読みいたします。使徒の働き14章1節から18節です。新改訳聖書をお持ちの方は聖書の後ろの方、新約聖書の第3版が254ページ、第2版が232ページです。第3版が256ページですね。では拝読いたします。使徒の働き14章第1節。イコニオムでも2人は連れ立ってユダヤ人の会堂に入り、話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かせた。それでも二人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、見目見の言葉の証明をされた。ところが町の人々は二派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は使徒たちの側についた。異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって使徒たちを辱めて石打ちにしようと企てた時、二人はそれを知ってルカオニアの町であるルステラとデルベおよびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足の萎えた人で、歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったので、パウロをフェルメスと呼んだ。すると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司は王子数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた使徒たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に駆け込み、叫びながら言った。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちの皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道に歩むことを許しておられました。とはいえご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。こう言ってようやくのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた。それでは人にではなく神にと題しまして、若い牧師による説教が近藤牧師による説教がございます。失礼しました。
私たちの教会の名前、盛岡聖書バプテスト教会。今までも届く郵便物の中でいろいろとですね、バピテストとかですね、バフテストとかパブテストとかですね、ひどい時には何でしたっけね、バフラストっていうのもありましたかね。 そのような名前でいろいろ郵便物が届くということをこれまでもご紹介してきたことがありましたけれども、金曜日に四つ本さんたちが来られまして、そしてそのための夕食を出前で取りました。出前でですね、取るために電話をした先で、盛岡聖書バプテスト教会ですと何度か言ったんですけれども、なんとなくですね、向こうが受け取っているのが違うなということを感じていました。バスケットっていう言葉がやけにですね、向こうから出るんですね。あのバプテストですと何回か言ったんですけれども、電話を最後切る直前には、分かりました、夕方5時に盛岡聖書バスケットボール協会最後それを聞いてですね、なんとなく訂正するのもめんどくさくてですねそのまま電話を切ったんでしたけれども、果たして5時に配達の方がやって来られた時に、恐る恐るですね、こう教会に入って来られまして、住所はこちらなんですけれども、あの出前を取りましたかなんていうことですね、こう入って来られたんですね。でその場でこう伝票を書き直していただいたんですけれども、確かにですね、こう書き直される前の伝票にはバスケットボール協会とですね、もう盛岡聖書もなくてですね、バスケットボール協会でよく届いたなと思いましたけれども、でもその配達の方はですね、もうここに盛岡聖書バプテスト協会があるということをもう二度とですね忘れないで覚えてくださったのではないかなと思いました。被災地において何週間か前に私たちが、3週間前でしたかね、行きましたところ、子どもたちが走ってきて、そしてキリストが来たぞとこう大声で叫んでくれたということをお伝えしましたけれども、またですね、別の教会が今岩手の大槌町で活動を続けてくださっています、別の教会の牧師からメールが届きまして、そのチームは、その大槌町のその地域で活動するのは初めてだったんですけれども、地域の方々がまたキリストさんが来てくれたと言ってですね、こう迎えてくれた、そんなことを報告してくださいました。キリストさんが来てくれた。あるいはですね、毎週通っています宮古小学校においては、一番最初に行きましたときに、柴本愛ちゃんが今勤めていますハレルヤ保育園の園長さんも一緒に行って、ハレルヤ保育園のバスで行きましたので、ハイエースで行きましたので、それ以来ずっとですね、こう私たちのことを宮古の学童の人はハレルヤさんとこう呼んでくださるんですね。まあ、キリストさんですとかハレルヤさんですとか、私たちの存在そのものが言葉の通りに、まあ、バスケットボール協会は困るんですけれども、でもキリストさん、ハレルヤさん、私たちの存在がその呼び方の通りに主を証しするものであるか、そんなことをですね、そんな報告を受けるたびに思わされています。今日開かれています使徒の働きの14章は先週に続く箇所ですけれども、ここには直前の13章までのピシデアのアンテオケからイコニオムやルステラ、あるいはデルベと呼ばれているガラテア地方です。ガラテア人への手紙が後に送られていきますけれども、そのガラテア地方に舞台を移して旅と宣教を続けるパウロとバルナバの姿が描かれています、この14章。今日のメッセージのタイトルに、人にではなく神に、人にではなく神にと付けさせていただきました。第一次伝道旅行といわれる旅を続けるパウロとバルナバの姿を通して、今日も神のものを神にということをご一緒に教えられていきたいと思います。今日も主には2つの点でお話をしたいと思っています。第1点目が主導権を神にということ、主導権を神にということ。第2点目が栄光を神にということ、栄光を神にということです。まずは第1点目の主導権を神にということですけれども、14章の1節から6節まで、今日の前半の箇所、1節から6節までにイコニオムという町で起こった出来事が記録されています。 訪れた新しいイコニオムという地でパウロとバルナバを待ち受けていたのは、まず待ち受けていたのは喜びでした。喜びです。一節をご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働き14章の1節。はい。イコニオムでも2人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り、話をするとユダヤ人もギリシア人も大勢の人々が信仰に入った。大勢の人々が信仰に入ったというんです。教会の中で起こる最も大きな喜びの一つ、私たちもですね、味わうことのできる大きな喜びの一つ、それはやはり救われる魂が起こされる、救われる人が、信仰告白に導かれる人が起こされるということではないかと思うんです。あの人がイエス様のことを信じた、あの人があの前にえっていう言葉がですね、つくケースもありますよね。あるいはあの人がイエス様のことを信じた、教会にやってきたその初めの時にはこの人は信じるんだろうかと思っていた、でもやはり神様は真実なお方、私たちの思いを超えて救いの御業を成してくださるお方、この人がイエス様のことを信じた、素晴らしい。家族や友人がイエス・キリストを信じて神様の救いに入れられた、何事にもですね、変えがたい、それは喜びではないかと思うんです。もちろん私たち自身が救われた時の喜びというものもありますけれども、また私たちの関係の方が、あるいは教会に来られている求道者の方が救いへと導かれた、信仰の告白へと導かれる、このことを私たちは楽しみにしながら祈り求めるわけです。パウロとバルナバにとってこのイコニオムの地でまず起こったことは、まさに至上の喜びの出来事でした。彼らが街道に入って話をすると、ユダヤ人もギリシア人も大勢の人々が信仰に入ったというんです。この地にはちゃんと神様の備えがあった、私たちを使わせてくださった神様はすごい、被災地に出かけながら被災地にあってもそのように救われる魂が起こされる日を私たちは待ち望んでいます。そして実際にそれが起こるときには私たちのうちに大きな喜びが湧き上がることを思うんです。パウロやバルナバにとってこれは大きな喜びの出来事でした。さらに3節もご覧ください。3節もご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働きの14章の3節。はい。それでも二人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされた。まあ、この後のルステラでの出来事、8節以降の出来事が、その一つの例として挙げられていますけれども、その前のイコニオムの地でも、例えば病気の人が癒される。悪霊に疲れた人から悪霊が追い出される、イエス様を通してなされたような、あるいはペテロを通してなされたような奇跡がこのイコニウムの地でも起こって、信じた人たちのうちにはますます確信が強められていったというんです。でも先ほど東さんにこの箇所を通して読んでいただきましたけれども、皆さんがお気づきの通り、パウロとバルナバ2人の働きがこのイコニオムの町でこのままずっと順調に進められていったとは記録されていないんです。今日この前半の箇所を通して特に注目して覚えたい言葉があります。それはしかしとところがという言葉なんです。しかしとところが、改めて2節をご覧ください。お聞きください。2節をお読みします。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かせた。パウロとバルナバが経験したのはいいことばかり、順調なことばかりではなかったんです。 信仰に入る人が大勢起こされた一方、そこには反発も生じたというんです。これは直前のピシデアのアンテオ家で起こったこととも重なります。先週の箇所です。重なります。そしてこの人々、この反発をする人々はパウロとバルナバに対する攻撃のみならず、この2節に書かれているのは兄弟たちに対し悪意を抱かせたというんですね。彼らの攻撃の対象ターゲットはパウロとバルナバのみならず信じたばかりの兄弟たち、この生まれたばかりのクリスチャンたちにも向けられたというわけです。同じようにこの異邦人たちをそそのかしてという言葉、この町の有力者である異邦人たちを動かして信仰を持ったばかりの兄弟たちに対して悪意を抱かせたというわけですね。皆さんもこのような経験があられるでしょうか。先週はですね、高橋恵子さんのことを一つの例として挙げさせていただきましたけれども、信仰を持った、自分自身は喜びに満たされた、でもしかし現実には周囲からの無理解と批判に苦しんだ、この現実というのは2000年前も今も変わらないことかもしれません。さらに4節を読みたいと思います。不思議な奇跡が行われていきました。それでも不思議な奇跡が技が行われていきました。では4節をご一緒に読みしたいと思います。使徒の働き14章の4節、はい、ところが町の人々は2派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は使徒たちの側についた。ところがと、この箇所が始まるんですね。福音を語っていくときに、私たちが関わるすべての人が救われて、そこに平和が生み出されていくということを私たちは期待するわけですけれども、実際には福音が語られて救われる魂が起こされていくときに、そこに同時に不和が生まれる。無理解の中で二派に分かれて、信じるものと信じないものが生み出されていく。これもまた聖書が隠すことなく語っている事実なんです。もちろん全ての人が救われてほしいと願いつつも、でも反応は二つに分かれていく。これはイエス様の時代からこの現代に至るまで、これも共通する福音に対する反応です。この福音、良い知らせを全ての人が喜んで受け入れるわけではなく、福音聖書が語る救いは、人に対してその人のうちに根付いている罪を明らかにして、その罪に対する悔い改めを迫るものです。その罪からの救いこそがまさに福音と呼ばれるゆえんです。でも生まれながらの人間の性質はむしろなかなかこの罪を認めることができず、あるいはたとえ認めたとしても、この罪に生きていくことをどこかで願っている。だから反発が起こってくるんです。イコニオムにおいて御言葉が語られ、救われる人々が次々と起こされていった。神様素晴らしいという賛美が捧げられた。ところが、反発が起こります。それでもパウロとバルナバによって不思議な技も行われ、大きな証がなされていきました。ところが町には分裂が起こるんです。この2節と4節に書かれています、しかしとところがという言葉、これ一般的なですね、もともとの原文のギリシャ語では一般的な接続詞なんです。もう一言のですね、ギリシャ語の発音で言うとでというですね、そういう接続詞なんですけれども、同じなんです。これしかしとところがと訳されていますけれども、でもこの文脈の中で思いを止めるときに、一般的な接続詞ではありますけれども、でもこの文脈の中で思いを止めるときに、 このしかし、そしてところがという言葉は、何とも重く深い現実を表している言葉ではないかと思うんです。私たちの歩みにおいても、このしかしやところが、この現実というものを理解しておくことはとても大切なことです。しかしやところがの現実、信仰に立って一つ一つのことを祈り求めながら、祈り求めながら進めていくクリスチャンの歩みや働きは、いつも神様の守りと導きの中で順調に自分の思いや計画の通りに進んでいくということはないんですね。やることなすことすべてがうまくいって成功ばかりの道が待っている、クリスチャンになればそういう道が待っているんです。そのように紹介することができれば非常に簡単だと思うんです。わかりやすいと思うんです。でも現実には、しかしやところがという言葉を使いながら、私たちは多くの挫折や失敗を経験し続けていく、重ねていく、そのような歩みをクリスチャンであっても続けるわけです。じゃあクリスチャンの歩みとは一体何なのか。しかしやところが、これが次々と重なるとするならば、クリスチャンの歩みとは一体何なのか。2週間前の説教においては、同じしかしという言葉を取り上げました。2週間前だったと思いますけれども、取り上げました。2週間前には、しかし神はという視点に私たちは立ち続けるのですということを、この場所からお話をしました。今日の第1点目のポイントは、主権を神に、主導権を神にということでした。2週間前と重なるかもしれませんけれども、これが私たちがいつでも思いを止めておくべきこと、理解をしながら歩むべきことだと思いますので、今日も申し上げたいと思います。主権を神に、主導権を神に置いていく生き方、それが私たちクリスチャンの生き方です。挫折や失敗に思えることを通しても、また私たちの計画や思いを超えて、神は主権を持って働いてくださる、このことに気づかされ続けていくのが私たちのクリスチャンとしての歩みです。先ほど申し上げた教会連合デーの中でお聞きした日の出さんの証、繰り返しになりますけれども、家と職場を流されたその生の声が聞かれました。なかなか捨てることができなかった古い生活が取り去られて、新しい出発が与えられました。もし神様を知らなければ、神様の主権を認めるのでなければ、このような言葉は口から出ては来ない。なくしたものを悔やみながら、なくしたものを数えながら、なぜこのようなことがとつぶやき続けていく、それが当たり前の生き方だと思うんです。でもしかし神はこの中にあっても、捨てることのできなかった古いものを私たちから取り去ってくださった、このような声が聞かれる。私はその証を聞きながら、そこに神様がおられることを覚えていました。パウロとバルナバは危うくこのイコニオムでも石で撃たれて殺されかけるんです。危うくその難を逃れますけれども、しかし続く6節と7節をご覧ください。お読みしますのでお聞きください。6節、2人はそれを知って、ルカオニアの町であるルステラとデルベおよびその付近の地方に難を避け、7節、そこで福音の宣教を続けた。使徒の働きに描かれる初代教会のその奇跡、辿った道筋をですね、こう 確認をしますと、迫害が起これば起こるほど福音は各地に伝えられていく、こんなことが起こり続けているんですね。このガラテヤ地方においてもイコニオムでまず福音が述べ伝えられ、そして教会が生まれました。そこで生み出されたクリスチャンたち、生まれたクリスチャンたちを後に残して、この迫害を通してパウロとバルナバはさらにルステラとデルベという町へと使わされていくことになるんです。同じ14章ではちゃんとですね、パウロがイコニオムにも引き返してそこにある弟子たち、兄弟たちと会っている場面がありますので、パウロとバルナバがそのような形で追われた後にも、イコニオムにはちゃんとですね、教会が残っていたということを私たちは垣間見ることができます。神様の主権というものは、主権を持って働かれる神様の働きは、ご計画は私たちの思いをはるかに超えています。もちろん私たちは神様の許しの中で懸命にこう計画を立てて、そしてその計画を進めていきます。最大限私たちにできる限りのですね、努力をしていく、それもまた私たちの信仰の大切な部分です。そして同時に、私たちの計画がその通りにならなかった時にも、しかし神はご自身の主権を持って働かれている、主導権を絶えず神に置いていく、被災地にあって私たちが拠点をですね、最初の拠点を用いることができるようになった、それも私たちの思いをはるかに超えていました。地域の方々と密な関わりが与えられている、働きを始めた時にこのような関係が築けるということを思い描いてはいませんでした。私たちの思いを超えて、主が主権を持って、主導権を持って働いてくださっている。私たちの歩みの中でたくさんのしかしやところがということを経験し続けていきます。しかし神は私たちの思いすべてご存知の上で、ご自身の働きを進めてくださる、計画を進めてくださる、そのことを信じ続けていきたいと思います。さあ、そして今日の2番目の点、それは栄光を神にということです。舞台はルステラに移ります。8節以降、ルステラに移ります。このルステラでパウロとバルナバにとっては全く許しがたい事件が起こります。それが2人が神として崇められてしまうという、そんな事件でした。そのきっかけとなったのは、1人の病人の癒しです。ルステラの町でパウロの話を熱心に聞き、信仰を持った一人の足の利かない人、この人がパウロによって癒されます。使徒の働きの著者であるルカは医者でもありましたから、ルカの福音書、そしてこの使徒の働き、病人が癒されるという場面において、ルカはですね、とってもこう注意深くといいますか、詳しく書いていることに気づかされるんですね。この箇所においても、この癒しの奇跡の場面を彼は生き生きと描写しています。パウロによる自分の足でまっすぐに立ちなさい、この言葉を聞いた彼が、その彼とは、足の利かない彼とは、生まれつき足の萎えた人であったということを、歩いたことがなかったということをルカは伝えてくれていますけれども、立ち方も歩き方も知らなかったにもかかわらず、この彼は飛び上がって立ち上がった、この飛び上がってということがですね、今週の月曜日まで一泊で持たれた中高科のですね、一泊合宿の中でも、この飛び上がってが何を意味しているのかということが話題になっていたようですけれども、この飛び上がってというのは、この男の信仰を表す言葉です。飛び上がって、一度も自分の力で立ち上がったことも歩いたこともなかったにもかかわらず、恐る恐る、本当かなと疑いながらではなくて、飛び上がるぐらいまでも勢いよく立ち上がり、 歩き出したことをルカは紹介しているんです。この飛び上がったという言葉が全く疑うこともせずにパウロの言葉の通りに従った、即座に従った彼の信仰の純粋さを表しているように思うんです。彼は神に対する信仰によって、誠の神に対する信仰によって癒されました。書かれてはいませんけれども、彼は神を褒めたたえて心から賛美したはずです。これがこの癒された男の反応でした。でもそれを見ていたルステラの町の他の人たちの反応は同じではなかったんです。誠の神を褒めたたえるではなくて、彼らの注目と称賛と賛美はパウロとバルナバに向いたんです。11節と12節13節ちょっと長い箇所ですけれども、この箇所をご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働きの14章の11から13節まで、はい、パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったのでパウロをヘルメスと呼んだ。すると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司は、お牛数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。11節から13節までどんどん話が大きくなっていくんです。初めみんなはびっくりしました。そしてその後ですぐにパウロとバルナバを神だと呼び出したんです。まあ、今ですね、この神という言葉は若者たち、あるいはネット上ではですね、すごいという言葉の代わりに神という言葉が使われているようですけれども、このルステラの人々は大騒ぎになります。でどうやらですね、どうやらパウロとバルナバ自身はこの過程で状況をよく理解していなかったようです。ルカはですね、なぜそうなったのかということで、その理由として、このルステラの興奮した群衆たちがルカオニア語という彼らの言葉、地元の言葉で叫び続けたからというですね、その理由を紹介しています。その興奮がですね、町中に伝わっていきます。パウロとバルナバは彼らが何を叫んでいるのかわからないまま呆然としていたところ、二人がはっと気づいた時にはもう彼らは神格化されてしまって、ゼウス、ヘルメスと呼ばれていた。まあ、この神々の名前というのは、キプロス島出身のバルナバも、そしてタルソ出身のパウロもギリシャの文化の中にいますので、このゼウスとヘルメスという言葉、神々の名前はもちろん知っていたはずです。その名前が自分たちに対して当てられているということに気づいた時に、彼らは非常なショックを受けるんです。こんな騒動が起こるのには伏線がありました。この地域に残る伝承があったんです。その伝承というのが、昔々神々が人の姿をとってこの地方にやってきた。まさにゼウスとヘルメスがこの地方にやってきた。その時にほとんどの人はそれが神だとは気づくことができずに、ただ一組の老夫婦、信心深い老夫婦だけがそうとは知らずにこの神々をもてなして、そのことの大きな報いを受けた。そんなですね、伝承が伝わっていたようなんです。伝承があったようなんです。この伝承に沿ってパウロとバルナバこそが再び神々がこの地域に来てくれた、そんな存在だと彼らは理解をしたんです。反応したんです。わけのわからないまま騒動に巻き込まれたパウロとバルナバでしたけれども、この騒動の内容がわかるや否や、彼らは驚きと恐れに満たされて即座に反応します。着ていた衣を引き裂いて群衆の中に飛び込んでいって、やめてくれと大声で叫びながら彼らの騒動をとどめようとするんです。そしてパウロはここで即座の説教を語ります。あのピシデアのアントヨケにおいては、 パウロは街道において説教を語りました。主にはユダヤ人あるいはユダヤ教に改宗した異邦人たちに語った説教が記録されていましたけれども、この14章に記録されているこの場面での説教は即席の説教です。もうですね、ルステラの人々、ユダヤ教の背景のない人たちに対してその場で語りかけたパウロの説教ということで、非常にこれも興味深い内容ですけれども、まあ、その要点は自分たちは単なる人間に過ぎないということ、そして神は数多くいるのではなくて唯一であること、その唯一の神がこの世界を作られたこと、その神を知らないでいるルステラの人々にも神の恵みは注がれているということ、必死になってパウロとバルナバは叫びながら、なんとかこの偶像崇拝、まさに偶像崇拝です、自分たちが偶像に仕立て上げられたこの騒動を収めようとしたわけです。人々が生ける神に立ち返ることを目的として働いているパウロとバルナバにとって、神にではなくて自分たちに対する賛美と称賛が向けられる、礼拝が向けられる、これは最も恐れるべき事柄、あるいは恐るべき罪であったわけです。最も恐れるべき事柄、私たちは一つの歴史上の記録としてこの使徒の働きのこの場面を読むわけですけれども、でもですね、考えてみますと同じようなことが容易に起こってしまうのが私たちの世界ではないかと思うんです。どんな時代もですね、どんなジャンルにおいても、政治の世界においても、スポーツの世界においても、ビジネスの世界においても、芸能の世界においても、人は英雄を求めるものです。まあ、今もですね、政治の世界においても、もっとマシな政治家はいないのかということがですね、あちこちで叫ばれている、英雄を求める、そういうですね、こう思いがどんどんどんどん高まっていることを感じますけれども、それがですね、時に非常にこう人心を掌握するのがうまい政治家が現れると、それが非常な危険な状態にもなってしまうわけです。私たちは歴史からナチスのヒトラーしかり、さまざまなですね、そういう例を見出すことができますけれども、でもですね、時にそれは恐ろしいことですけれども、教会の中でも起こってしまうことなんです。起こりうることなんです。神様にではなく人に対して関心と注目が集まる、賛美が集まり、ともすれば人が神以上の存在になってしまう。聖書の御言葉ではなく、その人物が発する言葉や存在が称賛されて、まるで礼拝の対象になってしまう。まあ、そんなことを聞きますと、教会の中でそんなことが起こるのと思われるかもしれません。確かに多くの場合、これは密かに起こるんです。当事者たちは自覚をしないんです。自覚ができない。できないんですね。本人も気づかないけれども、確かに関心が神様、目に見えない神様よりも目に見える人に対して向けられてしまう。それが働き人であったり、あるいは教会の中で中心的な役割を担っている信徒の方であったり、私たちは罪人ですから、絶えずそのような危険が隣り合わせていること、そして同時にサタンはまさにそのような私たちの弱さに巧妙に働きかけ続けていることを自覚したいと思うんです。それをもって自覚したいと思うんです。人への称賛や神格化の行き着くところは、結局人は人ですから、ひどいつまずきということになります。ぜひ皆さんの焦点を神様ご自身に向け続けていただきたい、あるいはこの盛岡聖書バプテスト教会の中で焦点はいつも神様で あり続けたい、そのことを強く願います。牧師や伝道者の本質というのは、その問われるべき本質というのは、教会に集う一人一人を自分にではなく神様へと導くことができるかということで、どこまでも問われるものです。そしてまた、クリスチャンとしての私たちの歩み、キリスト者としての私たちの歩み、あり方もまた、私たちの隣人に対して自分自身をではなく神を、キリストを指し示すことができるかということにあります。バスケットボール協会という言葉を聞いて、私は以前から教会にバスケットボールのゴールがあったらいいなと思っていたんですけれども、でもですね、本質はキリスト教会、もちろんですね、キリスト教会、被災地にあって、キリストさんがまた来てくれたという言葉を受けながら、それが単なる教会に対する呼び方のみならず、そこに訪れる、そこを訪れる一人一人の奉仕者を通して、まさにキリストがそこに明かしされ続けることを切に願います。被災地のみならず、私たちイエス様を信じたということは、皆例外なく主の証人とされているんです。神様がそうしてくださっているんです。私たちを通して、まさに神が指し示されていく、イエス・キリストが指し示されていく、そのことを願います。今週の御言葉として、第一コリントの言葉を挙げました。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。コリント人への手紙第1、10章31節。あらゆることを通して神の栄光が表されていく。もちろんこれはクリスチャンとしての見せかけだけを作ろうということでは全くありません。メッキはですね、剥がれるんです。でも賭けだらけの弱さを覚えるものであったとしても、ありながらも、最も深い内面から始まって、私たち自身の習慣や具体的な生活の面でも、日々主のお取り扱いを受けながら、同時に主のものとされ続けていく。信じた時点ではですね、本当に信じた、許しの恵みを信じた、でも賭けだらけ、でも日々主のお取り扱いを受けながら、主のものとされ続けていく私たちの存在、行い、言葉、飲むこと、食べること、あらゆること、あらゆることを通して神が指し示されていく、神に栄光が記されていく、明かしされていく、そのようなものとされていることを覚えたいと思うんです。土の器の中に命の福音という宝がもたらされました。この命の福音は私たちのすべてを変えたはずです。根本的なものを、私たちの根本を変えた命の福音、悔い改めと許しの恵みの中に生かされている私たち、皆さんお一人お一人、あなたを通して神の栄光が表されていく、そのことを覚えたいと思うんです。主導権は神にということをお話をしてきました。しかし、ところが、このようなことが起こり続けるのが私たちの人生です。クリスチャンとしての歩みです。しかし、どんなことの中にあっても、主導権が神にあることを覚えて歩み続けましょう。そして栄光は神に。今週も神様が皆さんを神様の栄光を表す証人として、大層大きな働きをすることを通してではない、どのような些細なことを通しても、作り変えられ続けている皆さんお一人お一人を通して、主の栄光が使わされる場にあって 表されていきます。主のために主と共にこの場所からまたそれぞれの場所へと足を踏み出してまいりましょう。お祈りいたしましょう。